続きまして、今日のメッセージ、聖書箇所はイザヤ書の、2章1節から5節となっております。新改訳第3版聖書では、旧約の1128ページ、新改訳2017年版聖書では、旧約の1169ページになっています。聖書朗読をお願いしまして、その後終わりの日にと題しまして、藤山先生よりメッセージを取り次いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書朗読をいたします。イザヤ書2章1節から5節までをお読みいたします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちに歩もう。以上です。
先週は昇天者記念礼拝がここで捧げられ、久しぶりに出席されたご遺族の方々もおられました。その後防洋台に移って合同記念会が、4教会の合同の記念会が持たれましたけれども、やはり100人近くの方が集われて、猛暑を避けて8月から9月に移動したにもかかわらず結構暑かったんですが、それはそれとして、やはり1ヶ月ずらしたことで、まあ、涼しさもあったなと実感しておりました。一つ一つの行事といったらあれですが、大切な営みを一つ一つ実施しながら、これから秋の深みへと入ってまいります。先週までエペソ書を学んできましたが、今度はイザヤ書に入ります。イザヤ書は66章まである膨大な預言書ですが、まあ、全部学ぶことはできませんが、そのエッセンスのようなところを学んでいこうとしています。では一言お祈りいたします。天のお父様、あなたが私たち人類に与えてくださった聖書、旧約と新約に分けて学んでいますが、もともと一つの聖書を生涯かけて学び続け、そこに表されている神様の御心、また私に対する神様のご計画を受け取りながら、どのような人生であったとしても、あなたは私たちに救いと、そして最後には栄華の恵みを与えて、顔と顔と合わせて相まみえるその日を用意していてくださることを感謝いたします。地上の人生は相も変わらず、さまざまな苦しみ悲しみがつきませんけれども、その中にあってもあなたを信頼し、あなたを見上げる信仰に固く立てますように、助け主聖霊様の油注ぎを与え、この礼拝の中で主とお会いできるように導いてください。イエス・キリストのお名前によって お祈りいたします。アーメン。聖書は一般には宗教の書物と捉えられていますが、実際予言の書だということができます。予言、一般の人はあらかじめという字を使いますが、聖書は預かる、預金の予、神の言葉を人間が預かって語る、これを予言と言います。まあ、説教も一つの予言活動になりますけれども、この予言を紐解くということは普通の知識能力では難しいと言わざるを得ません。聖書全体からこの箇所は何を言わんとしているのかを丁寧に読み解く作業というものが必要になってきます。聖霊の助けと導きが必要な作業となってきますが、やはり私も牧師を40年ほど務めておりますけれども、以前よりは少し分かってきた程度なんですね。もっと奥深いものがあると思います。そして今の時代に起きている、世界中で起きている出来事と照らし合わせながら、今どの地点にいるのかということを測る物差しにもなってきます。ヘブル書4章12節に開かなくて結構ですが、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。説教を聞きながら、聖書を読みながら、神様が語られる、照らしてくださるその光によって、心の中のいろんな考えや計りごとを判別させていただける、自分の能力ではどっちに行ったらいいかわからない、迷うときにこれが道だ、これに歩めという示唆を与えてくれる、これが御言葉だということができます。そのようにして皆さんも信仰生活を今日まで歩んでこられたのだと信じています。これからも神様はそのようにして御言葉の光を照らして、導いてくださることを信じています。画像を出していただきますと、何の変哲もない山がこういろいろ連なっている画像ですけれども、予言の性質を表しています。この写真を撮っている人は、手前にいるわけですが、向こうに山がいくつも重なっているわけですね。予言というのはそのように、今ここにいる場所から近い将来、遠い将来、あるいはこの世界の終わりまでを見通す永遠の神が私たち人類に教えてくださる光でもあるわけです。ここが過去だとしたら、永遠の神は今ここで過去を見ておられます。でここが現在だとしたら、神様は今ここを見ておられるんですね。そしてここが未来だとしたら、未来の光が照らプロジェクターの光で照らされているんですが、未来は明るいんです。そして神様はその未来を私たちに、全部ではありませんけれども大事なことを見せてくださるお方です。過去、現在、未来を神様は今ご覧になっていて、私たちに語っていてくださる。特に人間は将来のこと、未来のことを知りたいと願っていろいろ研究していますが、わからないんですね。確率という程度では予想できるかもしれませんけれども、神様の御言葉は私たちに人間の知恵では計り知れないことを教えてくださる。そういう意味で聖書は宝の宝庫だ、知識の宝庫だということができます。ですから聖書を読み始めた人は面白くてやめられないという、秘訣を経験すると、 そのことを経験すると、まあ、一生読み続ける人になるでしょう。でも読んでもわからない、何が書いてあるのかさっぱりわからない、読んでいるとお祈りしてしまうという、お祈りしながらお祈りしてしまうという世界もあるようですけれども、そうではなくて丹念に聖書を読み続けていく、いろんな機会を捉えて、いろんな方法を用いて、あるいはクリスチャンの友達と同じ書物を読んでいくというふうに工夫を重ねていくと、その世界は広がってくるということを私自身も経験しました。そして聖書は 100% 予言が成就してきたことを教えています。ですからこれからも 100% 成就すると信じるに足る書物ですね。神様がこうなるとおっしゃったことが外れたことは一つもないわけです。ノストラダムスの大予言は見事に外れましたが、聖書の予言は 100% 歴史の中で成就してきました。そして神様は私という一人の人間に対して立てておられるご計画も実現してくださると信じる信仰に今私たちは預かっているわけです。そしてその神様の恵みを経験した人の証を通して、それを聞く人も信仰が励まされていくわけです。さて第一に、今日は短い箇所ですが、終わりの日を照らす予言の光というポイントで見ていきます。2章の一節には、この予言書を書いた著者であるアモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉という表題がついています。そして2節に、終わりの日にという聖書の中で何度も繰り返される終わりの日、まあ、それを他の箇所では主の日とも言い換えていますけれども、この終わりの日にユダとエルサレムに何が起こるのか、まあ、エルサレム、ユダとエルサレム、まあ、イスラエルのことを指しているわけですが、今イスラエルはガザと戦争状態で、あのガザに空爆を加え激しい攻撃を加えているために、世界中から罪もない人たちを殺してという非難が殺到しているわけですが、実際のところは違うということを知る必要があるかと思います。そのユダとエルサレムは歴史を通して本当は神様から御言葉を預かった、そして世界にその御言葉を解き明かしていく祭司としての使命を与えられた国だったのに、それを忘れてというか、それを捨てて自分勝手な道に歩んでいった。神の言葉に逆らい、社会が乱れに乱れて、他の神を信じていない国の人たちよりも堕落してしまったという状態の中で、かつての北王国同様、この南王国ユダも滅びる以外にないというところまで来ていたわけです。しかし神様はご自分の民を愛しておられるという変わらないメッセージが、言葉が神様から預言者たちに届きました。次の御言葉を出していただくと、その理由が書いてあります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この御言葉もぜひ暗記してください。イザヤ書43章4節、君は愛されるために生まれたという賛美の、まあ、元になっている御言葉ですが、短い箇所ですから、ぜひ心に蓄えておいてください。そこで神様は、希望の予言をイザヤに語られた。人間的に見ればこの民族は、この国はもうダメだ、滅びるしかない、そんな状況の中で神の言葉だけがイザヤに希望を与えたんです。光を与えたんです。私たちの人生もそうではないでしょうか。もちろん人間の努力で、周りの協力で這い上がり、あるいはそこから救い出される経験も多くあるでしょうけれども、 本当の意味で自分はもうダメだというところまで追い詰められた人が真の意味で立ち上がり前を向いて歩むそのスタートは神の御言葉に支えられるということです。これを一度でも経験した人はこのことを理解できるかと思います。神様の約束は空約束ではない、こうするとおっしゃったことは決して保護にはされない、それを真実な神という言葉で多くの人たちが証言しているわけです。やがてすべての民族が神の言葉に植え替えてこのエルサレムにやってくる、すべての民族、すべての国々がエルサレムにやってきて何のために集まってくるかというと、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、3節に書いてありますが、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を進もうということを求めてエルサレムにやってくるというわけです。ヤコブの神の家というのはエルサレムのことを指していますね。そこに神殿、神を礼拝する宮があったからであります。今エルサレムは、四国ほどの小さな国イスラエルの首都、単なる首都にしか過ぎないと多くの人は見ているでしょうが、この世界にある東京も含めた首都と呼ばれる町の中で最も重要な神様が選ばれた都、町であります。このエルサレムはこれからの政治の世界で最も重要な町になってくるでしょう。そしてやがてこの町にそれまで偶像の神々に仕えていた人々が当てにならないということをようやく悟って、イスラエルの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神に近づいてくる、神の御言葉を聞きにやってくる、そこまでにイスラエルは霊的にやがて回復していく。今は霊的には堕落している状態なんです。イスラエルはそれでも神の民としての証は保っていますけれども、やがてイスラエルは霊的に回復していく。その時に起こることをイザヤは2700年前に神から示されて語っているわけです。2700年前ですよ。日本だったら何の時代に建てられるでしょうか。弥生、縄文時代でしょうか。そしてエルサレムは2節に主の家の山は山々の頂に固く立ちと書いてあります。エルサレムは霊的に世界で最も高い山頂となるということでしょう。物理的に高いという意味ではなくて、それまで堕落していたイスラエルが霊的に回復したときに世界の人々は驚くわけです。あの小さな国が、あの世界中から嫌われていた民族が実は神の民だったんだ。今国連の事務総長もイスラエルのことをよく言いませんよね。人道的な大きな罪を犯している国としてしか見ていないわけです。そして多くの人々がイスラエルは悪いという価値観に支配されていると言えますが、そうではないということにやがて人々は気づくわけです。そして世界で最も高い山頂となり、もろもろの丘より高くそびえ立つ、いつのことでしょうか。終わりの日にとしか書いてありません。ある国の事情が時々機関紙で届くんですが、かつては学友、学校の友達や同様に活発に伝道していた若い兄弟姉妹たちの最近の叫びがその機関紙に載っていました。 キリスト教は社会の敵と標榜している国です。その国で厳重な監視下の大学では個人で聖書を黙すことが密告されてしまう。見つかったら密告される。お祈りも夜布団の中でやっとしかできない。また職場でクリスチャンが見つかるとその信仰を捨てさせるのが同じ職場の同僚の責任だということになっているわけです。で、それができなければその同僚も成績が減点されると。だから密告する人が増えてくるわけです。密告社会に今ある国はなっているんですね。この状況で福音を伝える伝道するということがどれだけ困難かということは日本にいるとなかなかわからないと思います。私たちは伝道してもしなくてもまあそんなに大した違いないかなという誘惑に駆られるそうな時代の中に、真綿で首を絞めるという表現が使われますが、そういう、信仰ではいけないわけですよね。で、彼らはそういう困難の中で今年数人ずつ祈りながら裏山に登るようになりました。そして夜明け頃山頂に着きます。イエス様のことを伝えたくても伝えることのできない心の痛みで、普通なら山に登ったら私たちはおーいとかヤッホーとか、まあ、叫ぶことが常かもしれませんが、その山頂で彼らはハレルヤーと叫んで、主はよみがえられたとかですね、神様あなたを愛していますということを大声で叫ぶんだそうです。まあ、気持ちいいと思いますけれども。で、そんなことをしていたある日、旅行客がそこに居合わせて、叫んでいる相手を知っている君たちは素晴らしいと話しかけて、なんか物珍しいことを聞いて、しかもその呼びかけている相手がどうもキリスト教の神らしいというところまでは薄々感じたかもしれないんですが、その学生たちに話しかけてきたそうです。その時学生たちは、たとえあなたが神を知らなくても神はあなたを知っておられますよ、一緒に主に向かって叫びましょうと呼びかけたっていうんですね。山の中にこういう麗しいことがあったという、内容でした。どんな時代にも困難があります。そして新たな時代になれば新たな困難が生まれます。状況は世代が違っても、それでも勝利は常にキリストご自身から与えられると信じる人々がその国にはいるということですね。しかし困難の中にいる、戦いの中にある彼らのために祈ってくださいという訴えもその機関紙の中には載っていました。神様は終わりの日に国々の間を裁き判決を下すと書いてあります。ロシアがウクライナに侵攻してもう2年も過ぎている状態ですが、一体どうなるんだろうと、どっちが勝つんだろう。しかし神様は公正な方ですから、歴史の審判者ですから、正しい裁きが下るに違いありません。またそのために録している指導者たちのためにも祈る必要があるわけですが、あの指導者は独裁者だから憎いというレベルではなくて、彼の心にも神様が触れてくださるように、あのネブカデネザルに神様が語られたのは裁きの言葉でしたが、しかしネブカデネザルは一度悔い改めました。そういうことが私たちの知らないところで起きているんですね。祈りによって。それはダニエルとダニエルの3人の友人がその祈りの使命を帯びてユダからバビロンに捕らえ移されていったわけです。 クリスチャンの中には祈る使命を神様から与えられた人たちがたくさんいます。その人たちの祈りは5分とか10分のレベルではなくて1時間2時間時には半日というレベルで祈り続けていくわけです。そして彼らが祈ることによって神様が世界の歴史の中に重要なポイントをいくつか設けて御使いを天使を使わされるということがダニエル書にも書いてあります。これは旧約聖書を担任に読む人たちにとっては驚くべき内容なんですね。そしてそれは私たちクリスチャンに対する挑戦でもあるわけです。まあ、そういう挑戦を受けながらなかなか腰を上げない人もいるかもしれませんが、ぜひ刺激を受けながら御霊に、御霊の助けをいただきながら私たちもそのような神様のご計画が前進するためのまあ将棋の駒ではありませんが神様の重要なピースとして動かしていただきたいと思うわけです。神様が国々を正しく裁かれるので国々は変えられ平和が訪れることが約束されています。日本も第二次世界大戦を引き起こしてアジアを、まあ、侵略した、側にいますけれども、まあ、全てが悪いという意味ではないかもしれませんが、戦争に負けて1945年の終戦を迎えて今日本は戦争に負けたよかったのか悪かったのか皆さんはどう判断されるか。しかし神様の正しい裁きが下ったということができるわけです。異邦人はそのような神様の御業を見て三節にさあ主の山に登ろうという動機が与えられたんですね。さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。さあというのは一人のことではないんですね。多くの民族が来てさあ登ろうと。これは一大ムーブメントになるでしょうし世界中の人々が心を動かされる出来事に違いありません。でそれを聞いてその姿を見てイザヤも自分の同胞にユダの人たちに五節でこう語っているわけです。今日の暗唱聖句にも今週の御言葉にもありましたがヤコブの言いよさあ私たちも主の光の内を歩もう。なんかイスラエルともあろう人たちがユダともユダの人たちともあろう人たちが外国人異邦人の主の言葉を聞こうとするその姿勢に刺激されて聖書を読み始めるというようなことがここで示されているようにも見えます。本末転倒なんですがそのぐらいしなければ目を覚まさないということもあり得るわけですね。霊的に眠ってしまっている状態、何を聞いても何を見ても感じない。イエス様も同時代のユダヤ人に対して同じようなことを言われました。あなた方は笛を吹いても踊らない。その異邦人の熱心さをユダヤ人たちは必要としていたわけですね。でそれはかつてエリアの時代に神様がバールに膝をかがめない者たちを残されたようでした。第一列王記19章の18節を出していただくと、しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。実はこの御言葉は神の民イスラエル あるいは南王国ユダが堕落していても、その中には残りの者と呼ばれる人たちがいつも神様によって残されていたということを背景としています。イザヤがこのことを書いている時代にも残りの者たちがいて、人々から無視されて、あるいは非難されても、彼らは神を礼拝すること、神に信頼すること、神に祈ることをやめませんでした。希望の火が、光が灯っていたわけです。今は堕落しているエルサレムも、終わりの日には神の言葉を語る者たちが大勢現れることになる。そのことをイザヤは知ることができたんですね。来年のことではない、何十年後でもない、この歴史の終わりの日にそのことが起こると知って、どれだけの人が励まされるでしょうか。今が大事なんだよと机を叩きそうな人がいるかもしれません。そんな遠い未来のこと、確かにそれは光になるかもしれないけど、今のこの苦しみをなんで、取り去ってくれないんだという気持ちがもし残っているとしたならば、それはまだ信仰の歩みがそこに至っていないということになるかもしれません。アブラハムの生涯を描いた山頂を目指してという信仰書がありますが、私たちは山頂を目指して1合目、2合目、3合目というふうに今登り続けてきているわけです。まあ、時々十勝の音更町に開拓サポートという目的で出かけて、まあ、今は高速道路、道東自動車道を通ることが多くなりましたが、以前は日照峠を行き来していました。そして十勝側から登ってくると、何合目というその表示がですね、しっかりと書いてあって、それを見ながら高さをこうある程度判断しながら走るんですけれども、今私たちは山頂を目指すこの信仰の登山をしながら、どの何合目まで来ているのか、自分で採点してもいいと思いますが、まあ神様がどのようにご覧になっているか、後で知りたいと思います。予言の光を受けるということは、そのように現実の闇を貫いて闇に飲み込まれるのではなくて、御言葉があるということは、予言があるということは、今どんな闇の状態でも困難な中にあっても、私たちは神の光に導かれていくんだという、その希望が生み出されてくる命の御言葉を表しているわけです。普通に私たちは何の気なしに命という言葉を使いますが、神の言葉にこそ命があるんですね。私たちが真実を込めて、誠意を込めて語る言葉にも命はあるでしょう。でも神の言葉には私たちを絶望の淵から立ち上がらせる、困難の中を通り抜けさせる、そのような力があるということを多くのクリスチャンたちは経験しているはずです。皆さんもそのような経験は面白いと思います。それをこれからも神の言葉を信頼して歩んでいくときに、あの時信じてよかったと感謝する時が必ず来るはずです。そして予言は、終わりの日を照らす予言の光というポイントで見ましたが、最後に今を照らす福音の光というポイントで見ていきたいと思います。私たちが普段何かを測るときに使う物差し、あるいは測りというものは不完全で、もちろん物の形を測る測りは、物差しは正確でなければいけないわけですが、私たち自身の魂を測る物差し、私たちの心を測る測りは 完全です。正しく裁くことができません。ですから人間関係には争いが生じ、世界には不正や混乱や無秩序が横行するわけです。しかし神の言葉は完全だという聖書自身の証言を私たちは聞く必要があります。次の御言葉を出していただくと、神その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾と書いてあります。主の御言葉は完全純粋という信仰を持っている人はその御言葉を握って離さないんですね。人の言葉だと思ってたらまあすり抜けてしまうわけですが、神の言葉として握っているとそれは魂の中にしっかりと根付いて、私たちに必要な時に知恵や励ましやそして力を与えます。そしてその御言葉で神様がどういうお方であるかということを等身大で経験するときに、私たちの信仰はキリストの形を持つ存在となっていくと言えると思います。神の言葉は正しく裁き、そして正しく裁くということは冷徹な一面もあるかもしれません。ちょっとくらい緩めても柔らかくしても負けてくれてもいいんじゃないかと私たちは願うかもしれませんが、しかし神の言葉は曲げられません。しかし福音がそこに語られるときに、神の完全な御言葉は私たちに恵みと平安という内容で届いてくるんですね。神の平安を皆さんは経験されたと思います。今日まで。それは人知をはるかに超えた平安。イエス様も弟子たちに、私が与える平安は世が与えるものとは違うとおっしゃいました。世が与えるものとは違う平安を経験して、私たちは神の平安というものを理解することができるわけです。そして大丈夫だ、主がついておられる、私を愛しておられるということが確信となっていく、その神の言葉の命の力、それが与えられていることを感謝いたしましょう。福音の光は争う人を柔和な人に変え、平和を築くものとしていきます。今争っている人たちもこの神の言葉によって光が照らされ、そして導かれるならば、柔和を身につけていくに違いありません。時間はかかるとしても、私たちはその神の言葉によって変えられていくものだと言えます。次の画像を出していただくと、これは国際連合、国連の本部に刻まれた御言葉です。このイザヤ書の2章の4節が英語で記されていますけれども、そしてその次の画像は、剣を隙に槍を鎌に打ち直す人の像でなんですね。でこれを寄贈したのが、国連に寄贈したのがなんとソ連だそうです。と驚いたんですけれども、意外なことでしたが、しかし国連本部に刻まれたこの御言葉と、そのそれを表している像が、何とも皮肉なことに、戦争を収められない国連という不名誉な、まあ、レッテルが今貼られつつあります。世界のいろんな紛争を国連は解決できない。常任理事国5カ国が一つでも反対したらもう決議はできない。全部今まで保護にされてきた、その歴史を私たちも見ています。しかし神の御言葉は決して変わることがない。この御言葉を信じ、そして心に平和をいただいた人たちによって、この世界に、私たちの身の回りに 平和が築かれていく、すべての人との平和を追い求めていく心を持った人たちが増えていくことによって社会は安定していくということができます。たとえ今が困難な時代でも、神の言葉を聞き神の約束を信じるなら、私たちもさあ私たちも主の光の地を歩もうというこのイザヤの呼びかけにこうするものとなっていくわけです。そして終わりの日に、私たち自身の終わりの日にかもしれませんが、あるいはこの時代の終わりの日にかもしれませんが、神様の偉大な御業を見て驚いて感動して主を賛美し礼拝する、そのような時を待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、難解な預言の書を開き、共にあなたの御声を聞くことができ、感謝いたします。理解の幅はそれぞれ違いますけれども、私自身の終わりの日にあなたが用意しておられる祝福も垣間見ることができ、結局は神の言葉を聞くことだという結論に達しています。今生かされている間、神の言葉を聞く危険が来る前にあなたの御言葉を聞き蓄えて、魂が作り変えられ、あなたの変わることのない人知を超えた平安を経験して、固く信仰に立ってこれからも歩み続けるものとなりますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。